じゃあ次は音階の練習をします。で、前も音階の練習をしました。ドミソドソミドっていうのは半音開けながら、ドミソドソミドっていうのをやったんですけども、実はですね、音階っていう中には、秘密が隠されてるっていうか、なんていうのかな。結局これ西洋音階なんですね。ドミソドソミドっていうのは、つまり、ドレミファソラシドという音階が、神様の栄光を表すキリスト教音楽にとって、どうしても不可欠だったわけですね。西洋音の中で。ドレミファソラシド。これ和音が綺麗であるということと、安定的に聞こえる。しかも、秩序正しく聞こえる。なぜかわからないけど。これ、不思議ですよね。つまり、ドレミまでは同じ感覚なんです。ところが、ファは、ミからファに行くときには半音しか上がってない。ドレミファ。次は、ソは全音上がるわけです。ソーラーシー、同じですね。ところが、次が半音で、ドー。これがすごい不思議なんですね。それがなぜか私たちの生理的な感覚で安定して聞こえるわけです。ドーレーミーまで行って、中休みでファーって感じになって、ソーラーシー、ドー、シーまで行くと、ドーっていう風に、この解決した、安定した音に戻りたいっていう感覚が来るわけですね。ドレミファソラシドって感じで。で、下のドと上のドがオクターブ上っていうわけですけども、つまり2倍の高さなんですね。周波数で言うと。で、それを器用なことにある西洋の方が8つの音で分けてみましょうってことになったわけです。大発見ですよね。ヨハン・セバスチャン・バッハとか、そういった方々がいろいろやっていくうちに、これが一番綺麗じゃないだろうかっていうのが生み出されていったわけです。これが西洋音階。ちょっとじゃあ、ピアノの方にそれをやってみてください。ドレミファソラシド。どうぞ。はい、今のがドレミファソラシドですね。あ、今私絶対音感同じでしたね。感じて。で、今のが西洋の音階なんですけども、ちなみに、それが絶対的なものじゃないんだっていうことをちょっとね、頭で入れていただくために、ちょっとお座りください。西洋音階が絶対ものじゃないんだっていうことを見ていただくために、じゃあちょっと日本音階ちょっとやってみていただきますか。同じオクターブを割り方が変わってくるわけですね。まず日本音階。二つありますよね。律線法と旅線法。二つともやってみてもらえますか。どうぞ。じゃあ次を。はい。まあ日本人として見ると、こういうの聞くとなんかわかんないけど、懐かしい感じがしますよね。なぜか私たちは、そういうの聞くと、なんか落ち着くなとかね、なんかこう、お芝居とかで夕焼けで柿の木があって、カーカーってそういうなんか世界をね、思い浮かべてしまうんですけど、まあそれは置いといて、今のが日本の旋律なんですね。西洋の音階とはちょっと違いますよね。で、この旋律で作られている曲なので、日本の曲も違っているわけです。じゃあ、沖縄の音階を聞いてみてください。沖縄ですよね。島唄って感じですけども、つまり、それぞれに旋律があるわけです。じゃあ次は、じゃあ中国。はい、ちょっと複雑ですね。じゃあ、インド。はい、じゃあ、アラビア。はい、いろんな民族のね、音階を聞いていただきましたけど、これそれぞれの民族が無理して他と違えたんじゃなくて、それぞれが自分の体のリズムで生活の中で一番心地よいと感じている音の流れなんですよね。だから日本人はあれが一番気持ちよかったわけです、昔は。でも私たちはいわゆる西洋の音楽、キリスト教の背景を持つ音楽に慣れてきたので、西洋音階というのに慣れてきているわけです。じゃあもう一回西洋音階を。ドレミアソラシドですね。どうぞ。音楽の時間とかでも、これすごく慣れてるし、聞く音楽はほとんどこの音階なので、私はこの音階を聞くと、あ、秩序正しい、端正な、もうきっちりした音階だな、っていうふうに感じると思うんですね、体が。 他のだとなんかぐにゃぐにゃして変に聞こえたりすると思うんですけど、つまりどちらが正しいとか絶対というのはないんです。ただ西洋のキリスト教の文化の中でこの音階が一番和音が綺麗で、そして神の栄光や教会の働きを表すのにこれが最も素晴らしいんじゃないだろうかということで開発されたのがこのドレミハスラシドであるわけなんですね。そのことをね、ぜひ覚えてください。じゃあ、それを実際に皆さんやっていきましょう。ちょっと立っていただいて。じゃあ、まずドレミハスラシドやりましょうか。じゃあ、ドー。じゃあ、マイク使ってもらって。じゃあ、ドー。音の高さをね、ピアノに合わせてみますね。はい。ドレミファソラシド。はい。じゃあ、交代で。はい。ドレミファソラシド。はい。そんな感じですね。じゃあ、これでですね、ドミソというのをやっていきます。これ後でハモリの勉強しますけど、結局ですね、ハモリっていうのは共鳴と関係あります。これ後でお話します。で、結局それに関係するのはドとミとソなんですね。基本は他はね、いわゆるテンションコードといってちょっと複雑な音になるので、まず共鳴という意味で言えばドミソしかないんです。ドミソ、その音階の中でドミソというのをちょっと覚えますね。じゃあ今の C メジャー八王朝でドミソミドミソミ、これを繰り返します。はい、せーの。ドミソミドミソミドミソミドミソミドミソミドミソミドミソミド。はい、では交代して。はい、どうぞ。せーの。ドミソミドミソミドミソミドミソミドミソミドミソミソミド。はい。で、これが一音しても、つまり C 波長調が半音上がっても全音上がっても、結局その感覚自体は変わらないわけです。例えば、今、ドミソミドってやりましたね。ちょっとやってみてください。ドミソミド。半音。ドミソミド。半音。ドミソミド。半音上がって。ドミソミド半上がって、ドミソミド半上がって、ドミソミド。はい、まあこれで、これずっともう同じなんですけど、つまりこのドとミとソの感覚が同じ比率で上がってるわけです。で、今私がドミソという音名で歌いましたね。で、これをね、移動度唱法っていうわけです。つまりどんなに上がっても下がっても最初の音をドとしますよと。で、これがメリットがあるのは、ドミソの和音というのは結局同じですから、C であっても D になっても。だから、この移動度唱法というのは、ハモリがつかみやすいんですね。ドミソ。結局ハモるのはドミソだから。つまり C メジャーだと、それこそドミソがハモるわけです。じゃあ D だと、レ、ファ、ラがハモってるんですね。レ、ファ、ラ。しかし、結局、そのレファラの感覚というのは、ドミソの感覚と同じなんです。だから、結局、歌を歌うときは、ドミソと言ってもいい。だから、ドミソミド、ドミソミドって今やったわけですね。で、これを、覚えておいてください。この感覚、ドミソの感覚。で、この感覚がね、後でハモリに関係してくるわけです。これ、繰り返して練習しておいていただきたいと思います。